試合の反省をするぞ。今日の勝因は、後半の初めのマンツーマンが効いたよな。あれで向こうはビビったからな、シュートも決まったし、
また
パスも良かった。
試合に出してもらえなかった。当たり前よね。練習も十分にしてなかったんだから。だけどしたくなくってしなかったわけじゃないもん。この日でさえ治れば。
水島亜希は青春高校の3年生。中学からバスケット部に入り、キャプテンにもなりましたが、高校での練習は中学のそれよりもはるかに厳しいものでした。そのために同級生の数名は部を去り、3年生はマネージャーが1人、プレイヤーがたったの3人となってしまいました。その貴重なメンバーの1人である亜希が試合に出られなくなったのには、こんな理由があったのです。高校2年の冬頃から亜希は膝に痛みを覚えるようになりました。走ったり階段を降りるときに右膝からツンと痛みが走るのです。国立の病院で膝にガス注射をしてレントゲンを取ると、
ああ、これ悪くすると半月板がやれてるな。
あの半月板って何ですか先生。
心配しなくてもいいよ。そんな難しいもんじゃない。もう一度カメラで精密検査して手術するかどうか決めよう。それまで松原勢の練習でもしておきなさい。
検査の結果、亜希はやはり手術することになりました。手術台に登った亜希は数時間後、麻酔から覚めると真っ先に聞きました。
先生、私の足は？
ああ、気がついたようだね。思ったより軽かった。軟骨が少し曲がっていたんだ。まあ4、5日すれば退院できるだろう。ただ当分激しい運動はしちゃダメだよ。
よかった。でもしばらくはダメか。
退院した秋はその旨をコーチの高井先生や部員に告げ、しばらく練習を見学することにしました。そして今日の練習試合となったのです。試合が終わった1日の反省会の時、応援に来ていた3年上の太田先輩がこう言いました。
いいかい2年生、インターハイまであと2ヶ月しかないんだぞ。君たちには3年生は2人しかいないんだ。先輩を当てにしないで自分のポジションを奪っていけ。
この言葉は亜希に強烈なショックを与えました。
3年生は2人、ひどい。私は入ってないの？悔しいな。太田先輩に私の悩みなんてわからないんだ。膝さえ治ればプレーできるのに。見学してる方が楽だなんてことないよ。そりゃ初めは辛い練習をやめるから楽ちんだと思ったけど、でもだんだん置いてかれていく感じで、2年生や1年生にも追い越されるそうで、今はとっても辛いよ。後ろめたい気もする。ああ、嫌だ。一体いつになったら治るんだろう。このままじゃ負け犬だよ。何のために辛い合宿や練習をしてきたのか意味がないじゃない。治りたい、プレーしたい。そうだ、病院へ行こう。行ってもう一度聞いてみよう。それでもしまた同じ答えだったら。
医者の答えは予想通り、激しい運動はしないようにということでした。亜希は固い決心をしたかのように、家に帰るとすぐトレーニングウェアに着替えて柔軟体操をし、土手へ向かって走り出しました。
もう決めた、私はやる。今足がどうなってもいい。こんな苦しい思いをするくらいなら足はどうでもいい。もう太田先輩にあんなこと絶対に言わせない。見返してやるんだ。 私は負け犬じゃない。
次の日から練習に加わった秋はまるで人が変わったように積極的に、というよりはむしろ無我夢中でがむしゃらに練習しました。そして2ヶ月が過ぎ、いよいよインターハイ。でも予選2回戦を秋はベンチを温めて過ごしました。
やっぱりダメか。休んでたのが長かったから出してもらえないのかな。
さあ、いよいよ3回戦目は青葉高校だ。水島にはそろそろ出てもらうぞ。お前のディフェンスの見せ所だからな。
はい、コーチ、頑張ります。うわー、試合に出してもらえる。やったよ、アキ。必死に練習した甲斐があったよ。私のディフェンスは2年生になんか負けないわ。そうだ、メンバーチェンジもされないように走り込んでおかなくっちゃ。
その夜、ウキウキした気持ちで走っていると、
おい、水島くん、水島くん。
振り向くとそれはあの太田先輩でした。
あ、先輩、こんばんは。
いや、頑張ってるね。トレーニングかい？
はい。
今日の試合も勝ったんだってね。おめでとう。
はい、ありがとうございます。先輩は見に来てくださらなかったんですね。
あ、僕はクリスチャンだから日曜日は教会に行ってるんだよ。
え、クリスチャン？クリスチャンってあのキリスト教の？
そうだよ。まだ2年も経っていないけどね。
ああ、そうだったんですか。
実はね、君のことが気になっていたんだけど、なかなか高校へ寄る時間がなくて。膝は最近調子はどうなの？
はい、この前先輩がいらした後から練習始めてます。来週の試合には出してもらえるみたいなんですけど。
そうか。ああ、よかった。いや、君があんまり煮え切らないでいたから、つい強い言葉であの日言っちゃったんだよね。分かってくれるようにと祈ってたんだ。いや、本当によかったな。
祈ってた？先輩が私のために、私にやる気を起こさせるために言ってくれたの？そんな、私はずっと先輩を恨んでいたのよ。見返してやろう、今に見とろって練習してたのに。
どうしたの、水島くん。僕の顔に何かついてるの？
いや、何でもないんです、先輩。どうもすいませんでした。
何が？
いえ、何でもないんです。ありがとうございました。頑張ります。
そう言うと秋は勢いよく走り出しました。今まで心の奥底に仕えていたモヤモヤが急に吹き飛んだような感じでした。ところがコースも終わりに近いところで急に飛び出してきた自転車を避けようとした秋は、
危ない、痛い、膝が。
押さえた指の間から赤い血が流れてきて、体中に激痛が走りました。転んだはずみに道端の尖った砂利石に膝を激しくぶつけてしまったのです。みるみる顔から血の気が引いていくのを秋は感じました。
来週のインターハイに出られない、どうしたらいいの？
病院に行く道すがら、思わず秋は心の中で叫んでいました。
神様、助けて。
幸い傷は思ったほどでなく、レントゲンの結果も骨に異常はありませんでした。ただ裂けた傷口が可能しないかどうかが問題でした。2日後、お見舞いに来てくれたコーチは、大事をとって試合は諦めるようにと言ったのです。秋は目の前が真っ暗になりました。
どうしてなの？もしこの試合に負けたら、たとえその時まで治ったとしても私は出られない。何のためにここまでやってきたの？ひどい、ひどい。
水島くん、大変だったね。高井先生から聞いてびっくりして飛んできたんだよ。どうだい、傷は？
先輩。
こらえていた悔しさが一度にあふれてきたのです。秋の話をじっと聞いた太田先輩は、最後に秋のために心を込めて祈りました。秋にとってそれは初めて聞いた祈りでした。
水島くん、 元気を出して。神様はきっと守ってくれるから。
その言葉の通り、秋の傷は嘘のように良くなりました。そしていよいよ試合当日、恐る恐る会場に行った秋を見るなり、コーチが、
おお、水島、本当に大丈夫なんだな。よし、それじゃ出てもらおう。さあ、すぐ支度して。
え、でも私本当にいいんですか？
太田がね、毎晩みたいにやってきて君の傷の説明しては口説くんだ。負けたよ。さあ、ほら、ぼやぼしてないで。
秋は胸の中が熱くなって、慌てて涙のあふれそうな顔を拭いました。そして、先輩ありがとう、私やりますと心の中で叫んだのでした。
聖書の言葉、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。新約聖書ヨハネ第一の手紙3章18節。